本日は新約聖書ヨハネの福音書12章12節から19節までです。なお聖書は新改訳2017年版でお読みいたします。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目足の枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロハの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるなシオン、娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロハの子に乗って。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに置くとなったのだと彼らは思い起こした。さてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証し続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。
皆さんおはようございます私は1972年、第二次ベビーブームの真っただ中に生まれました。私が生まれた翌年の1973年の出生数というのは、2019年の出生数の 2.4 倍、24倍だと困りますね、さすがに 2.4 倍です。まあでも 2.4 倍と言ってもすごいですね。はい。で、私の通った尾上市立、加古川市立尾上小学校は児童数が2000人を超えることがあったマンモス校でした。校庭もとっても広かったんですね。運動会の日には児童2000人と、そして父兄家族も合わせると4000人5000人の人が集まったかもしれないという、そんな大きな運動会になりました。運動会での一番の目玉は地区対抗リレーです。私は池田西というところに住んでおりました。池田西、池田東浜、安田、そして教会があった永田、大崎、陽太、尾上林、大見県市など10くらいの地区がありました。私の住んでいた池田西や、また坂原主事が住んでいた安田というところは一大勢力で、子どもたちの多い地域でして、子どもたちがその地区だけで 3,400 人いたかなと思います。そんな中で地区対抗リレーをしますとすごい盛り上がりです。予選が終わり、決勝戦になると、まあ上位走っている前の方のチームを、まあ、予選で落ちた地域の方なんかは応援してくれるんですね。そしてアンカーの番です。アンカーにバトンが渡って、最後のコーナーを回ってきたっていう風になると、もうみんな何とか見ようと思って総立ちになるんです。そしてゴールの手前で、もし1等と2等の間に1つぐらいの体の差でも空いていようものなら、もう1等は確実やっていうことで、ゴール前にわーってみんなが立ち上がって、やったーって言います。その一瞬後にゴールで、全校庭の4000人5000人の人たちがわーっと大歓声を上げるというような、そんなすごい運動会でした今日の聖書の箇所で、人々はそのような、まあ、爆発的なというんでしょうか、そういった大歓声を上げながらイエス様を歓迎していました。イエス様こそ、この方こそローマの支配から私たちを解放する王なんだ、王になられる方なんだ、主イエス様を王として歓迎しました。 そしてイエス様はそれを受けて王のように凱旋してエルサレムに入城されました。13節には夏目ヤシの枝を持ってとあります。夏目ヤシの枝を持って歓迎するのは王を迎える時の行為です。また18節には民衆が叫んだ言葉がありますけれども、こう叫んでいます。ホサナ、ホサナというのは主よ今救ってくださいという意味ですけれども、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王にと言って王としての歓迎をしています。イエス様に向かって、この方こそ、あなたこそ王となられる方ですと熱狂してイエス様を迎えています。そんな情景です。時期はちょうど杉越の祭りというユダヤにおける一番大きな祭りの中の一つ、それが始まる週の頭でした。あと5日ほどで杉越の祭りが始まる、祭りになるという時です。この祭りは1400年前に神様が自分たちの先祖エジプトから救い出してくださった、銃の災いをもってエジプトを打ち、そしてまた海を分けて道を作ってくださって、私たちをエジプトから救い出してくださった、この神様の力と真実を思い起こす祭りです。ユダヤ領内にいる人たちは年に一度はエルサレムを巡礼したいと願っていましたから、この祭りに参加したでしょう。また世界中に散らされているたくさんのユダヤ人もいました。彼らは毎年は無理でも一生に一度二度はエルサレムを巡礼したいと願って、世界中からもたくさんのユダヤ人たちがこの地を訪れていました。そんな熱い心で人々は杉越に備えてエルサレムに集まってきていたようです。杉越の祭り当日には26万頭もの生贄が捧げられたという説もあります。これがもし誇張であったとしても、この時10万からの人たちがエルサレムとその周辺にいたに違いありません。そんな彼らの耳にイエス様の噂が聞こえてきた。あらゆる病を癒し悪霊を追い出される方、初めて聞いて驚き、どんな方か見てみたいという人もいたでしょうし、今までにも聞いたことがある、また自分自身がイエス様に癒していただいた、悪霊を追い出していただいたという人たちもたくさんいたでしょう。けれども民がイエス様を王として歌いながら迎えることになった決定打はそれらのことではありません。決定的な出来事は、少し前にエルサレムに近いベタニアの町で死んで4日も経った男ラザロがイエスによってよみがえらされたことでした。17節と18節にありました。さてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであると書いてあります。ラザロのよみがえりの出来事、この噂が起爆剤となって人々のイエス様への期待が爆発しました。人を死から命に呼び覚ますなどということは人にできることではない。この方こそ神が約束されたメシアに違いない、私たちに与えられた王に違いない。神が約束されたメシア、それは王でもあります。ユダヤ人はこれより1000年前に神様がダビデ王にくださった約束を固く信じていました。神様はダビデにこう言われました。第2サムエル記の7章の13節14節です。アウトラインの中ほどの少し下にもありますのでお読みいたします。神様はダビデにこう言われた。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。永遠に固く立たされる王座、それをユダヤ人たちは信じていました。ユダヤ人にとって王国、また王座というのは神様のご支配のことです。イエス様によって神の支配がもたらされる。イエス様によってイスラエルに対する神の支配、また さらに全世界への神の支配というものが実現すると信じた。人々はイエス様がイスラエルを支配しているローマという異教徒を倒して神の支配を回復するんだと信じました。ダビデへの約束に根ざした王国誕生の期待という爆弾にラザロよみがえりの噂が火をつけてドカーンと爆発しました。彼らがホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王にと叫ぶ声は城壁を揺るがすような熱気を持って響いたでしょう。彼らが叫んでいるこの言葉は詩編118編の言葉です。詩編118編はユダヤ人に最も親しまれた詩編のうちの一つと言われます。杉越の祭りの時にも交渉歌といって指揮者と歌を歌う人たち、また祭司たちと全会衆といったように交代交代に言葉を交わしながら歌われる、そのような歌です。この詩編118編は600年前、70年のバビロン捕囚から解放されて、かつて国があった場所にイスラエルの民が戻った時に、神様に向かってあなたは素晴らしい、ありがとうございますと感謝の歌を歌い、どうぞ私たちを救ってください、独立させてくださいと期待して歌った歌です。それがことあるごとに民の賛歌として神様に向かって歌われました。短く要約したものをアウトラインに載せましたので皆さんと一緒にお読みしたいと思います。アウトライン表側の四角で囲ってあるところです。お読みしましょう。3、はい。主に感謝せよ、イスラエルの民よ、祭司よ、主を信じる異邦人たちよ、いえ、主の恵みは常しえまでと、主は苦しみの中から王を救い、国々がイスラエルを取り囲んで襲いかかった時に救い出してくださった。主に身を避けることは人間や諸国の王に信頼するよりもよい。主の御名によって私たちは敵に打ち勝つ。主は私たちの力、また救い。私たちは死を越えて生き、語り継げよう。私たちは感謝しよう。主を救ってください、栄えさせてください。主の御名によって来られる方、王に祝福があるように。要約するとこのような内容です。星印のところ、主よ今救ってくださいはホサナという叫びです。神は私たちをこの地に返してくださった。主よ、いよいよ私たちを他国の支配から完全に救い出して王を立てて独立を与えてください、今こそ救ってくださいと歌う、この箇所がイエス様を迎える群衆が歌った箇所です。この歌は帰還した民がエルサレムに再び祭殿を建て直した時や、また神殿を建て直した時、またそれよりもずっと後のイエス様の時代から200年近く前にエルサレムの神殿に偶像を建てることを強要した大国シリアの軍隊を打ち破ったユダ・マカバイという英雄、この英雄が勝利の凱旋をした時にも歌われたと言います。今イエス様を歓迎している民はバビロン捕囚から私たちの先祖を解放してこの地に返してくださったことを思い起こし、ユダ・マカバイによって帝国シリアの軍隊を撃破してくださったことに感動しながら、それでも約束の王はまだ来ていない、しかし今度こそイエス様こそ、死人をよみがえらせたイエスこそ神が約束しておられる王に違いない、そんな期待がエルサレム中に満ちていました。でも実はほんのしばらく前まではイエス様を王になんて言う人はいませんでした。言うことができませんでした。期待はありました。イエスに王になってほしいと思っていました。5つのパンと2匹の魚だけで、男性だけで5000人、女性や子供を合わせると1万とも2万とも言われるような群衆の空腹を満たした人です。彼が王になれば 飢えることがない。また多くの病を生かし癒し、悪魔を追い出し奇跡をなさった。死んで4日も経ったラザロをよみがえらせた人物です。神が彼の味方でないはずがない。神はこのイエスによってローマに勝たせてくださる。私たちもこのイエスと共に戦おうと思ったかもしれません。心ではそんな期待があったとしても口に出すそれはできなかった。ユダヤの指導者たちがそれを許しませんでした。もしイエスが王であると言ったり、またイエスを支持すると言ったら、このユダヤのコミュニティから即刻排除すると言われていました。指導者たちはイエスが民衆に絶大な人気があることを妬んでいましたし、その影響力が自分たちの権力構造を破壊することを恐れていたからです。けれども祭りでユダヤ全土から、また世界中に散っているユダヤ人が集まってくる中で、一時的とはいえイエスを支持する民衆が圧倒的多数になりました。数の力もあったでしょう。彼らはユダヤ人指導者たちの脅威を跳ねのけて、爆発的な熱狂を持ってイエス様を歓迎しました。19節で宗教的指導者であるパリサイ人たちは言っています。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。私たちにはもうどうすることもできないと諦めの言葉を口にしています。けれども皆さん、主の御名によって来られる私たちの王と叫んでいるこの群衆の口は、一週間も経たないうちにイエスを十字架につけろと叫び始めます。イエス様が抵抗することなく、あっさりと反対勢力に捕らえられて、ローマの法廷で訴えられている姿を見て、民はこんなはずじゃなかったと失望します。自分たちが求めていたのはこんな弱々しい男ではないと落胆して、そして激しく怒るんです。私たちにもあります。自分の思った通りではないということだけが理由である自分勝手な怒りが、そしてその失望と怒りが指導者たちによって煽られて、まんまと乗せられて、こんな男は死刑だ、神を辱める不届き者だ、殺してしまえ、十字架につけろと群衆は叫び出しました。そしてイエス様に従ってきた弟子たちは自分の身の大切さにイエス様を捨てて逃げてしまいます。熱く燃えていた心が冷たく冷えてゆく、そして背を向け、また思い通りにならない怒りの敵意となって歯向かい始める。そういったことは私たちにも無縁ではないでしょう。イエス様は以前5000人の給食の時、人々がイエス様を王にするために無理やりに連れて行こうとした時に、ひっそりと山に身を隠されました。それはイエスは人のうちに何があるかを知っておられたからだと書かれています。主イエス様は私たちの軽率で自分中心で簡単に心変わりする罪深い心を知っておられる。この喜びに湧き上がってイエス様を王として迎える群衆の心が簡単に変わってしまう浅はかな心であるということをご存知でした。それなのにこの日、主イエス様は民からの王としての歓迎をお受けになりました。イエス様は弟子たちにロバを、それもロバの子を調達させて、そのロバの背に乗って、人々が王のためにと道端に敷いたナツメヤシの枝や上着、人々の上着の上を踏みしめながら、民からの王としての歓迎をお受けになりました。15節には旧約聖書ゼカリア書の預言の言葉が引用されています。恐れるな娘シオン、見よ あなたの王が来られる。ロバの子に乗って。ロバに乗ってくるのは平和の時の王の姿です。馬に乗ってくるのは戦争をする時、また戦争をした時の王の姿です。このようにイエス様は平和の王としての凱旋をなさいました。じきに心変わりする民の浅はかな歓迎からきびすを返して立ち去ったらよかったものの、イエス様はそうされませんでした。なぜなら、いよいよ神が約束された王の来られる時が目前に近づいていたからです。それはイエス様が父なる神の心に従って全ての人の罪の身代わりに自分の命を差し出す時、十字架の死へと自らを差し出す時です。父なる神への従順によって御子イエス様は永遠の命で死からよみがえらされて王となられます。激しい苦しみと拒絶が待ち受けるエルサレムへの入場、民によって殺される王としての凱旋、イエス様はどんな気持ちでこの民の歓迎を受け入れられたのでしょうか。神が約束された永遠の王座に就かれる王とは、人となられた神の一人子でした。神であることを脱ぎ捨てて人となり、最も貧しい者、人々が見捨てた罪人、最も低いところにまで下ってくださり、人々の軽々しい歓迎、裏切り、侮辱の平手打ち、あざけりの言葉を受けてくださった。すべての罪をその身に引き受けてくださった。そして十字架の死をも受け取り、ご自身の命を注ぎ出して与えてくださる王です。人が想像するどんな王とも違う。注ぎ出して分け与える、使えるしもべの心を持つ王です。王イエスによってもたらされる神の支配とはどのようなものでしょうか。イエス様はよく神の国は何々のようなものであると多くの例えを話されました。神の支配はとても小さいけれども、やがて大木になるからし種のようだ。また粉に少しのパン種を入れて粉全体を膨らませる女のようだ。また莫大な借金を許し、その許されたものが同じような慈悲深さを自分でも行うことを期待する王のようだ。また愛情深く一匹の迷子の羊を探し出す羊飼いのようであり、また家を吐いて失ったコインを発見して喜ぶ女のようだ。これらのさまざまなイメージにはそれぞれに意味がありながら、共通していることは神の国は驚きに満ちているということです。それは喜びの驚きです。十字架の死からよみがえらされたイエス様が40日間弟子たちに姿を現した後、天に昇られ、その10日後に父なる神様の約束を信じて待つ信者の上に神様の霊、聖霊が下って教会が生まれました。その教会のペテロによる初めての伝道メッセージが語られた時、それを聞いていた多くの群衆は激しく心を刺されました。50日前のイエスの十字架の出来事、王として迎えた方を1週間も経たないうちに死刑にせよと叫んだこと、イエスに望みを置くべき時にイエスを蔑み、自分勝手な考えでイエスの教えを、またイエスご自身を否定したこと、神を愛するなどと言いながら実は神の心なんて大して大切にしていなかった自分自身、それを知り深い痛みと苦しみ、また絶望の中に叩き落とされるようなショックの中で、人々は私たちは一体どうしたらよいのでしょうかと叫びました。ペテロはすぐに答えます。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。 そうすれば賜物、プレゼントとして聖霊、神の霊を受けます。神について知っている、救いについて知っている、王が誰か知っていると思っていた自分が、物分かりが悪くて罪深いこの自分、それを目の当たりにした、そのところで見出したのは、そんな自分たちの愚かさと罪深さを見越して先手を打つようにして、十字架の上でご自分の命を注ぎ出してくださり、父なる神から賜った永遠の命を分け与えようと大きく広げられている主イエスキリストの十字架の傷跡が残る恵みに満ちた救いの御手でした。人々が神の使わした一人子を見限った時に、神の方では彼らに信頼を寄せ、望みを置いておられたのです。彼らはきっと私に帰ってくる、だから私の一人子を彼らの罪の身代わりに十字架の上で裁き、御子のよみがえりの永遠の命を与えて、神の似姿を回復させて生かそう。これが驚きに満ちた神の支配、神の国、そして私たちの王となってくださる主イエスキリストです。主イエス様は愚かで浅はかで薄っぺらい、そんな私たちの王となることを良しとして、喜んで私たちの歓迎を受けてくださいます。それが神が人を愛するということです。そして恵みと喜びの驚きに満ちた愛のご支配で、信じる私たち、そして私たち教会、そしてこの世を治めてくださいます。私たちは一時の感情や小さな知識によって心変わりする、そんな自分の浅はかさを恐れる必要はありません。自分の愚かさを恐れずに、主イエス様を私の王、私の主として迎えることができます。主はあなたを信じますと言っているのに、そう祈っているのに、実は信じられていない、そんな心を抱えているような、偽物ではないかと思われるような信仰の小ささも恐れる必要はありません。主イエス様は私の主、私の王と言ってイエス様を歓迎する、この信用ならない私たちの歓迎を受け取ってくださり、私たちの不真実によらず、神の真実をもって真実な私たちの王となって、神の支配を表してくださいます。御子イエス様が私の王となられることで、神の国が訪れます。神の国はいつ来るのですかと尋ねられたときに、主イエス様は答えられました。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。私たちのただ中に来てくださった神の一人子イエス・キリストご自身のうちに、またこのキリストによって神の国が存在し、神の支配が実現します。その国はまだ完成していませんが、御子イエス様の十字架の救いの御業によって始まっています。王となられたイエス様は天に昇られる時におっしゃいました。マタイの28章の20節の言葉です。見よ、私は世の終わり、つまり王となられたイエス様、私は世の終わり、つまりイエス様が再び来られる神の国の完成の時まで、目には見えないけれども、いつもあなた方と共にいます。だからじっとしていないで、あらゆる国の人々を私の弟子とし、バプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいと言われて、私たちの目を将来に完成する神の国から、聖霊の力によって今私たちの生活の中に、今ここに実現する現在の神の支配へと向けさせられました。神は 王となられた御子イエス様によって、信じる者にイエス・キリストの復活の永遠の命と、神ご自身の霊、聖霊をお与えになりました。それは、神がご自身を分かち与えてくださったということです。そうやって神は私たちを新しく作り変えてくださいます。この世の何者によっても作り変えることのできない、このねじれた私たちを新しく作り変えてくださいます。そして神の支配の完成の約束をくださりながら、今ここに主イエス様が実現する神の支配に加わって生きるようにと招いておられます。物分かりが悪くても、気持ちが変わりやすくても、足りないものであっても、恐れないで、恵みの王であるイエス様の手に我が身を委ねて全力で従っていきましょう。今日できること、今できることがあります。主の命の御霊が私のうちに与えられているんです。このところに王なる主イエス様がくださった永遠の命と神様の霊の助けが豊かにありますから、信頼していきましょう。一言お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私の神、私の主よ、私の王よと、あなたを歓迎する私たちの心が移ろいやすく、弱く浅はかであることを、あなたは十分に私たち以上に深く知っておられます。それをご存知の上で、あなたは私たちの、あなたを信じます、あなたを王としてお迎えします、その言葉を喜んで受け取ってくださり、私たちの王となってくださいました。そして私たちの不真実によってではなく、あなたの真実にかけて、あなたのご支配を私たちを通して表してくださることを心から信じ、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝の御言葉をもって私たちの霊の目を開いてくださり、あなたがどのような王であるか、今日また新たに知ることができますように。そして日々に私たちがあなたと共に生きる日々の葛藤の中で、新しくあなたが王であることの意味を、その豊かさを知り続けていく恵みに預からせてください。私たちの弱さに目を留めるのではなく、私たちの弱さ、至らなさを知った上で王となってくださったあなたの真実にこそ目を留める信仰を私たちのうちに開いてください。そうして私たち一人一人の生活と人生を通して、またこの教会のあらゆる働きを通して、愛と真実である神様、あなたがこの世界をすべ治めておられることを表していくことができますように。この世のあらゆる悪はいずれ滅びていくということ、永遠に変わらないものは神の愛と、また神の真実と神の希望であり、また神のなさる正義と公正であるということを私たちを通して示してください。そしてこの地の多くの迷える人々、傷ついている人々、飢え渇いている人々、希望を失った人々に、あなたが希望を与え、命を与え、力を与え、癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。あなたの命で生き生きと生かしてくださいますようにお願いいたします。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて皆さんも御言葉に応答してお祈りをお捧げください。